ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第32回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、中学受験がね、終わりまして。
終わりましたね。
もう結果もね、出てるところもあって、う
ん、はい、
ほっとされている方も多いんじゃないかと思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
今年度の中学入試を振り返って、うん、出題傾向とか、うん、どうだったんですか？
そうですね、まず人気のある西高中等部、
はい、
うん、浜松西高中等部に関しては例年通りの形だったかなと思います、
うん、はい、
まあ、例年通りといっても問題の数が多くて、でも一問一問はまあ比較的簡単だと、うん、学校の授業を受けていれば、まあ、ほぼほぼできるかなっていうのも、
はい、
うん、で、まあ、あとは放送問題とか作文の問題とか、
はい、
そういったものもあって、最後に面接が行われる、まあ、うん、昨年と同じような形式でしたね、
はい、
で問題の難易度もそんなに去年とは変わっていないかなっていう印象を受けました。
はい、
うんうん、ただ数学、いや算数ですね、小学生ですから、はい、算数の問題が少しやりがいが出たかな、
うん、
と思いましたね、
はい、
うん、まあ、場合の数、確率の問題とか、
はい、
うん、ちょっと数学っぽいなと思います。
そうなんですね。
で問題もよく読まないと、うん、こう間違えて答えてしまう。例えば数の小さい方から答えなさい、細かいこう条件がついたりして、そういうところを見落としてしまうと罰になってしまう。なんかちょっとこう引っ掛け引っ掛けで作られてるのかななんていう印象も受けましたね。はい、
はい、
はい。あとはね、難度の高い付属さん、付属さんも例年通りみたいですね。非常にやりがいがあったんじゃないでしょうか。
そうなんですね。
はい、
はい、ということで今回はですね、中学入試も終わったということで、
うん、
来年度、
うん、
これから中学受験をされるご家庭に向けて、
いいですね、
何を用意したらいいかとか
気になりますよね、
はい、どんな勉強してったらいいのかっていうことを、
うんうん、
今日はお聞きしていきたいと思います。
そうですね、はい、はい、まあ、その前に、ね、お断りとして、このポッドキャストは日本中、うん、世界中、どこでも聞けるわけであって、
はい、
で今からね、私たちがこうお話ししていくことは、静岡県の中学入試なんですよ、
ね、すいませんが
本当に申し訳ないですが、はい、他の地域では、ね、はい、ちょっと内容が変わってくるの で、
ね、
まあ、参考程度にということ で、
はい、
まあ、特に静岡県内で、中学入試を考えられる、ね、
はい、
受ける予定のある方々にとっては、うん、とても参考になるんじゃないかなと思います、
はい、
聞いていただけたら、
はい、
はい、
お願いいたします、
はい、どっから行きましょうかね、
はい、まずですね、まあ、うん、今小学6年生、今度6年生になるっていう、あと1年じゃないですか、
うん、
受験まで、
うん、
あら、何してったらいいんだろうっていうのが気になるところなんじゃないでしょうか ね、
そうですよね。今結構緊張されてると思います、うん、いや来年かーっていうこと
で、
ね、
そうですよ ね、
何をしたらいいのかっていうところなんですが、これね、毎年感じるんですが、逆算していくと、
はい、
静岡県の中学入試って1月の上旬によく行われるので、
そうですね、
逆算していくと12月とか11月、この2ヶ月間が非常に意識が高まるんですよ、受験生本人の、
はい、
なのでそこ意識が高まるときって勉強がものすごい進むんです、
うん、
なので、はい、その前に、それを迎えるまでにこう能力開発というのが、地頭力を鍛えるだけ鍛えておいた方がいいっていうのは毎年感じます、う
ん、はい、地頭力を鍛えるっていうのはどういうことなんですか、
うん、具体的に言ったらば、はい、考える力です、
ね、あ、はい、
うんうん、問題集からではないということ、うん、
はい、考える力を問題集を使わずに鍛えるということですか、
うんうん、まあ、普段の、まあ、家庭の中でも親子の会話の中で、親が子供に対してこう質問をして、こう子供にこう考えさせて、答えるっていうような場を もう少しでも多くしていく、うん、あとは旅行など行って、いろいろなものを見たりする機会を増やすとか、うんはいうん、脳に刺激を与える、うんまあ、こういう体験をね本当に多くしてもらいたいなと思います、
はい、
当たり前ですが、いろんなものを見たり聞いたり触れてきた子の方が脳が柔らかいので、
はい、
さあ受験勉強するぞってなった時に、うん、一気に学力が上がっていくんですよね。もう畑でいうならばもう十分に耕された状態なのでそこに受験をしますっていう種を植えれば一気に伸びてくるんですよね。もうそういうイメージなので、まず畑を耕すことなので、地頭力を鍛えるっていうことをいっぱいやっていただけたらなと思います。子どもの立場になるとやっぱり なんつってもあれですよ、読書ですよ、
うん、読書ですね。
いっぱいいっぱいいっぱい本を読んでもらいたい。もうこれに尽きる、
はい、何を読んでもいいですか。
何を読んでもいい、まあ、できたらね、いろんなジャンル、
は
い、脳に刺激を与えるのが狙いなの でジャンル偏ってると刺激もね、少なくなるじゃないですか、はい、いろいろなものを読んでいきたいですよね、
はい。さっき親子の会話が大事っていうのがありましたけど、
はい、
こう普段の会話をどのように意識していったらいいんですかね。
普段の会話を、はい、そうですね、このポッドキャストでもお話ししたかもしれないですが、はい、まず会話、聞かれてることに対してきちんと答えるというのを意識した会話をしていただきたいです。
なるほどなるほど、
ね、例えば今日学校でテストがあったんでしょでお母さんが子供に声かけたら、
はい
はい、あ、間違えました、逆ですね、
はい、
うん、子供がお母さんに対して、はい、今日学校でテストがあったんだって、
はい、
テ
ストがあったんだって、
ね、言ってきたとするじゃないですか、はい、それに対して早く宿題やりなさいって答えてしまったらもう会話がずれてますよ ね、
ずれてますね、
はい、聞かれてることに対して違うことをお母さんは答えてるわけですよ、うん、これって国語力育たないんですよね。でこういったズレって、結構ね多いんですよ、
はい、
ここまず意識したいですよ ね、
そうですね、
聞かれてることに対してきちんと答える、
はい、
うんですね、
はい
はい、で他にはこちら側から、いろいろ話題も振っていきたい、うん、今日お母さん仕事場でね、うん、契約が取れてねすごい嬉しかったんだ
あ、なるほど、
どういう契約かっていうと、
うん
でまあ、そういったお話を子供にしてあげたい、はい、子供はふーんしか返してこないかもしれないんですが、
はい、
子供は普段の生活ではなかなか聞けないような話とか、
はい、
触れられないような世界っていうのをどんどんどんどん話して触れさせてあげたい方がいいんですよね、
はい、
でも脳に刺激がこう受けられるじゃないですか、
はい、じゃあ自分が今日読んだ本にはこんなことが書いてあったんだよとかっていうことを、うん、話をして、
うん、
子供どんな風に考えるかとか、そういうのでもいいですよね。
いいですね、はい、いいですね、能力開発、うん、畑を耕す、
はい、は
い、ですね、はい、あとはね、やっぱりこう手先の器用な子が、うん、まあ、難関の付属とか、まあ、西高中等部もそうですけども、うん、ああいったところって受かりやすいところがあるなと思うんですよ、まあ、さっきの読書をしてることは絶対条件、はい、そして手先が器用な子って受かりやすいところがある、
はい、
でそれは、まあ、よく言うレゴブロックが大好きっていう子でもいいですし、
はい、
手芸が得意な女の子でもいいですし、こうなんかピアノもいいって言いますよね、
はい、
ね、こう指先、動かすようなことを、受験期にやっている子たちの方が発想力が豊かっていうか、うん、難しい問題に強いですね。
あ、なんですか、
応用力があると、
はい、
思考を横展開していけるような、この考え方で答えが求まらないな、じゃあこのやり方、じゃあ反対側行ってみようか、
うん、
なんか手先の器用な子の特徴ですよね、
はい、うん、
はい、
以上でよろしいんですか、
はい、
はい、
他にはあります、何か、
はい、大丈夫です、はい、まとめると、
うん、
読書は絶対、
うん、
あと手先が器用になるようなことをしていく、
うん、
それと、まあ、親子の会話ですね、ズレがないように、うん、
はい、
気をつけていくっていうことを取り組んでいくっていうことでよろしいですか。
そうですね、この時期は、はい、で実際に本格的に受験勉強に入るのには、うん、まあ僕の経験からいくと6月ぐらいからでいいんじゃないかな。
6月、あ、じゃあ半年ぐらい、
うん、6月がもう最後のラインです、
はい、わかりました、はい、
そう思います、
は タモ力を鍛えていきましょうということですね。はい、はい、ありがとうございました。学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。